聖歌隊によります賛美、ダビデの町に、続きましてイエスの語る旧約の福音30、元気になれる秘訣と題しまして、友の牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
皆さんはプロレスが好きですか？好きでしたか？まあ、私の小さい頃というのは、このプロレスがとっても流行っていて、テレビでプロレスを見て、それに触発されて、私も父とプロレスをこの今ですると、まあ、母がちゃぶ台はなかったかもしれませんけども、テーブルをこう横にして、まあ、取っ組み合いをしたりですね、まあ、本当にこう白黒のテレビの時代っていうのは、あの頃の、一つの楽しみというのはプロレスだったかもしれませんが、アントニオ猪木さんという方を皆さんはきっと知っていると思います。彼の挨拶って皆さんこう覚えてますか？元気ですか？そうです、後ろから響いてきましたけど、元気ですかとこういう、まあ、正直ボンと言われたらもうわーっとなってしまうんですけれども、皆さんがどうでしょう、今元気ですかとこう言われたら何と答えるでしょうか？英会話で多分一番最初に私たちが覚える定型句、対話の会話の形っていうのは、きっと皆さんもこんなものだったんじゃないですか。 How are you? I'm fine, thank you. How are you? という、きっと皆さんそれを覚えているので、このあなたは元気ですかと、いかがですか、あ、元気です、 I'm fine で、ありがとう、あなたは、 I'm fine, thank you とまたこう会話するわけですね。でもどうでしょうか、そう言いながら本当に元気ですか、元気でしたか。私たちは表面的には元気ですかって言われたら、はい元気ですと、この体は見た目はなんとかこうして元気ですということはできたとしても、私たちの心は、また私たちの人間関係は、また私たちの魂が本当に元気なのかどうか、それについてはあまり私たちは言葉では言わないかもしれません。この全人的な健康というのは、フィジカル、この体、メンタル、 精神、心、そしてソーシャル、人間関係、そしてスピリチュアル、この霊的なそのすべてが健康な時、良いウェルビーイングという良い状態の時、私たちは健康で元気だと本来言うべきであることを、1999年 WHO のこの世界保健機構が理事会でそのことを確認をしたことを私たちは心に留めたいと思います。ニューヨークのリハビリテーションセンターの壁に記されたある患者さんの死が世界中に広まって有名です。皆さんもきっと聞いたことがあるかもしれません。お読みしたいと思います。今日英語でも、先ほど第一礼拝では英語参加された方に配りましたので、後で、この日本語も英語も欲しいという方がいたらお声をかけてください。ある患者の詩、大事をなそうとして力を与えてほしいと神に求めたのに、慎み深く従順であるようにと弱さを授かった。より偉大なことができるように健康を求めたのに、より良きことができるようにと病弱を与えられた。幸せになろうとして富を求めたのに、賢明であるようにと貧困を授かった。世の人々の称賛を得ようとして権力を求めたのに、神の前にひざまずくようにと弱さを授かった。人生を享楽しようとあらゆるものを求めたのに、あらゆることを喜べるようにと命を授かった。求めたものは一つとして与えられなかったが、私の願いはすべて聞き届けられた。神の意に沿わぬものであるにもかかわらず、心の中の言い表せない祈りはすべて神は叶えてくださった。私はあらゆる人の中で最も豊かに祝福されたのだ。この詩は今では実に多くの病の中にある人への励ましでもありますが、いや、つまり私たちすべての人への励ましのこの詩であると思います。この方は地上においては病は癒されなかった、体の病は癒されていなかったかもしれません。ですが、与えられた境遇と命を喜び、この感謝する姿に私たちはとても深い感動を覚えます。この方の姿は体において、身体的には病弱で弱いかもしれません。ですが、その人の心と魂には誠の強さ、健全な心が宿っていることを私たちはこの詩から知らされるのではないでしょうか。私たちが負う病とは体だけではない、それを先ほどお伝えしました。人生における苦難や苦悩には精神的なものから与えられるものもあるんです。あるこの精神科のお医者さんが言いました。人間は小指一つ曲がっているだけで病になっていく。つまり私たちはコンプレックス、人と比べたり、やはり私たちの中におけるこの自分という存在に対して、私たちはさまざまな人と比べたりしていく中で自分たちの心が病んでしまう、そんな弱さを持っています。また人との関わりの中でいじめを受けたり、パワハラやモラハラと言われる言葉も出てきていますが、人から無視されたり、挨拶しても挨拶を返してくれない、たったその一つのことだけでも私たちはこの社会的な家族の人間関係、そういう中で深い痛みを 病を負うことがあります。また私たちは人生のさまざまな苦しみの中で、なんでこんなことが私に起きるのか、神も仏もあるものかという魂の叫びを私たちが持つときに、それをそのまましておくと、私たちはまさに霊的な病の中に置かれていくのではないでしょうか。目には見えませんから、その人が言葉にしない限りはとても元気そうに見えるかもしれません。幸せそうに見えるかもしれません。体に逆に現れた方がいいと願うことさえ私たちはあるのではないでしょうか。まあ、ちょっと言いづらいんですが、今日はまだ母がここにいるのでこんなことを言うのはあれなんですが、私も小学校の時ですね、学校行きたくないと、いや行ってももう授業に出たくないって思うことがあって、保健室にこう行ったことが何度もあります。熱ないんですけど熱が欲しいんですそうする時っていうのは、まあ、昔は メディアスっていうんですか、それこそシャツをキュッキュッキュッキュッって分からないようにキュッキュッキュッキュッとこうしながら、もう上がりすぎることがあるわけですよ。40何度とか言ってはあと思って、また見えないようにこうして、またキュッキュッキュッキュッとして、あ7度2分ねと、先生もちょっと熱があるね、横になっときなさいなんてですね、進めてはいません。これも私の罪の告白ですけれども、当時はやはり体に何かがないと休んではいけないと、熱がない限りとか何か体に現れない限りは、私たちは心が疲れていて、もう本当に家でとかいろんな周りで人間関係や心の内にいろんなものがあっても、それを認めてもらうことのできない社会が長く続き、今でもそうだと思います。しかし先ほどお話したように、本当にこの WHO が私たちの健康ウェルビーイングというのは、私たちは聖書を読むと聖書の中にそのことがはっきりと描かれています。今日マタイによる福音書の8章、イエス様のこの癒しの出来事は、実は体の癒しの出来事だけではないことを私たちは読むときに知らされます。最初に出てくるというか、今日お読みしたのは14節からでしたが、本当は8章の1節から、皆さんぜひ帰ってから読まれてみてください。3人の病の中にあった人をイエス様が癒されたという記事が、出来事が記されています。まず最初の8章のところです。8章の1節のところから、この2節を見ると、一人の重い皮膚病を患っている人がイエスに近寄りひれ伏して、主よ、御心ならば私を清くすることがおできになりますと、そう語りかけるんです。癒してくださいじゃないんです。御心ならあなたは必ず癒してくださいますと、とても健全な信仰を彼は持っていたことがわかります。この時、重い皮膚病、かつてはこの雷病と書かれて表記されていましたが、今はこの違う表記をしていますけれども、当時このような皮膚の病を持った人は人々に近づいてはならない、隔離される、そういう状態でした。ですから長い間人が 1、2メートル、いやもっと離れた、聖書を読むと遠くからイエス様憐れんでくださいという姿がありますが、本当に人々は社会の中に入っていってはいけない状態に置かれていたんです。でもイエス様は、見てください、3節、イエスが手を差し伸べてその人に触れた、触ったと書いてあるんです。久しぶりに人のぬくもりをきっとこの人は感じたでしょう。そしてよろしい、清くなれ、その言葉を受けたときに、この人はたちまち重い皮膚病は清くなったと書かれています。体が癒されるだけでなく、この人は本当にイエス様のそのぬくもりに触れて、そして彼の持っていた信仰の、健全な信仰の中でイエス様はそれを祝福してくださいました。二つ目は、あの有名な百人隊長のしもべが許されるところです。五節以下を見てください。 イエスがカファルナウムに入られると一人の百人隊長が近づいてきて懇願し、主よ、私のしもべが中風で家に寝込んでひどく苦しんでいますとこう訴えるんです。するとイエス様は、私が行って癒してあげようと言ってくださいました。すると百人隊長はびっくりするようなことを返答します。主よ、私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ただ一言おっしゃってください、お言葉をください、そうすれば私のしもべは癒されます。私も権威のもとにあるものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにいたします。つまりイエス様、あなたが一言そう語ってくださったら私のしもべは癒されます。これを聞いたイエス様はもうびっくりして感心して人々にこう言うんです。はっきり言っておく、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがない。言っておくが、いつか東や西から大勢の人が来て天の国でアブラハム、イサク、ヤコブと共に宴会の席に着く。だが御国の子らは外の暗闇に追い出される。そこで泣きわめいて激しりするだろう。イエス様はこれほどの信仰を私は見たことがない。でも何よりもこのことをイエス様が感心されたのは、普通だったら100人いる部下のために、まさに一人の一匹の迷い出た羊、苦しんでいるその一人のために、上司であるこの百人隊長がイエス様のところに来て、どうかイエス様癒してください、大事な私の部下のために、なんという社会的なこの良き関係が、人間関係がこの中でこの築かれていたか、なんとこの部下は幸せだったか、私たちはそこで知りますし、イエス様はこの彼のこの信仰だけでなく、イエス様を信頼する信仰だけではなく、その人に対する優しさや関わりについても感心されたことがわかります。そうするとこう語るんです。イエス様、帰りなさい、あなたが信じた通りになるように。私はこの言葉をよく青年たちに使っていました。先生、私は受験大丈夫でしょうかねとか、いや、どうなっていくんでしょうか、これから大丈夫でしょうか、結婚は本当にこの人でいいんでしょうかとかですね、まあ、いろんなことをまあ投げかけられるんです。そんなこと私にもわからんと、本当だったらまあ叫びたくなるような質問もされるんですが、私は本当に御心なら必ずその通りになるよ、心配ないと、私はやっぱり牧師としてそれは言えます。神様の御心なら。でも大事なのは、あなたが信じた通りになるということです。どうせ僕なんて、私なんてって思ってる人は、本当に残念ながらうまくいかないことってたくさんあるんです。でも本当にイエス様の御心ならば、必ずそうなるし、そうならなくても一番いい道を神様は備えてくださるという、その信仰を持って歩むときに、私たちは前に進んでいくことができるんです。あなたの信じた通りになる、この御言葉を皆さんもぜひ心に留めていただきたいと思います。どれほど大きな力を持っているか、それを皆さん自身もそうですが、皆さんに祈ってください。どうなんでしょうかと、お孫さんや子どもたちが皆さんのところに来たときに、あなたが信じた通りになる、大丈夫、そう語っていくこと、それが分かるのは、実はこの後を見ていく今日の箇所であります。3人目の病人はペテロの姑さんですね。この結婚していたその相手のお母さんが熱を出して寝込んでいた。さっきの私のような仮病じゃ決してありません。実はこの調べてみると、この熱を出したっていうの、高熱というのはマラリアとかですね、腸チフスとか、とても重いものであったそうです。しかしその時に見てください。またここでイエス様は、イエスがその手に触れられたって書いてあるんです。イエス様は恐れずに、問題のあるところに、この病のあるところにイエス様は出て行って、そこで手を触れて、そしてすると熱は去り、姑は起き上がってイエス様をもてなしたってあるんですよ。 病の中にあった人が今度は喜びを持ってイエス様に自分ができることを精一杯していく、その姿が、健全な関係性がここに描かれています。そうするとこれらの出来事を見た多くの人たちが悪霊に取りつかれた人を大勢イエス様のところに連れてきて、次です、言葉で悪霊を追い出し病人を皆癒されたってあるんです。多くの人は病気というのはまずお医者さんのところに行ってお薬をもらって、そしてそこで元気になるということが一番だ、それも間違いないですし、必ず病院に皆さん行ってください。でも私たちクリスチャンが忘れてはならないのは、病院だけでは治らない病気があるということです。イエス様はそのことをもう他の箇所でもたくさん行っていますから、皆さんがその視点で見られたらびっくりすると思います。この前、この天皇陛下からもらう宝珠賞というんですか、この賞を受賞された方の中に柳沢兄弟がいました。あの睡眠の権威者です。昨年常盤台教会にも来てお話をしてくださいましたが、またフルートを吹いて神様を賛美してくださいましたけれども、結婚をする相手がクリスチャンで、それで実は仕方なくまず教会についていって、聖書を開いた。で、聖書を読んでいく中でびっくりしたそうです。お医者さんの視点で、医療の視点で聖書を読んでいったら、なんということがここに書かれているんだ。イエス様が人を癒していかれるその姿に感動して、奥さんのがクリスチャンで結婚式のためにと言って教会に行っていたのが、自分から求道をして結婚の前にクリスチャンになって、そして夫婦で今教会生活をされていらっしゃる、あのテキサスでクリスチャンになられて、そしてあのクリスチャン、あ、そうですね、あの岡山でクリスチャンになってテキサスで信仰を回復して、今は大きな証を立てておられる、その先生の言葉から、本当に私たちのこの体が、つまり眠れないとか、私たちが睡眠障害、いろんなこと、確かに間違いなく良い薬が必要です。ですからその先生はその薬を、この脳の中に働く良い薬を開発する働きをしています。でももっと大事なのは、私たちの心と魂と私たちの人間関係がどれだけ良い状態に置かれていくか、そのことを私たち教会が、キリスト社が関わっていくことを私たちは知らされます。この言葉で悪霊をイエス様が追い出したというのは、この英語ではデモナイズドというのは悪霊化しているっていうんです。つまり神様は私たちの人生を本当に喜びと祝福に満たして歩ませようと、平和の中に歩ませようとしてくださっているのに、お前はダメだ、お前は何という環境で、お前の父親は母親はとか、いろんなことの中で、この環境という中、病という、またこの体の病の中で、私たちは自分はもう自分の人生はどうしようもない、私というのはもうこうなって、もう私の人生の先はないと思い込んでしまう、そのような思いを与える悪魔的な力に支配された私たちの心を、イエス様は解き放たれた姿がここに描かれているんです。神にあっては私たちは大いなる祝福の中に置かれている。なぜならイエス様の十字架と死の出来事を通して、私たちの罪をイエス様が担ってくださった。それが今日の箇所で、実はマタイはイザヤの箇所を引用し、彼は私たちの患いを負い、私たちの病を担った。イエス様が私たちの病を担ってくださったから、あなた方はもう罪を許されて救われているんだ。これは使徒言行録の中で、皆さんがまたこれは後でゆっくり読んでほしいんですが、8章の中でエチオピアの宦官がこのカイザリアにこう下っていく、そういう中でピリッポというこの、キリスト者に出会うわけです。そうするとこのエチオピアの宦官、エチオピア のアフリカのエチオピアからエルサレムに礼拝に来て、イザヤ書の巻物を手にして読んでいて、そこに聖霊が働いてピリポに彼の そばに行きなさいと言われて、ピリポはそのそばに行ったら、あの聖書イザヤ書を朗読しているわけです。そうすると、実はイザヤ書のちょうど今日最後にお読みしたイザヤ書の53章の7節の、私たちは羊の群れの後ですね、苦役を課せられ、彼は口を開かなかった、ほふり場に引かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように彼は口を開かなかった。一体これは誰のことか分かりますかとこう尋ねたら、いや分かりません。少し背景を話すと、宦官というのは、中国でも宦官がいましたが、いろんなところでは王様や女王に仕える男性は、実はこのもう子供が生まれない、産むことができないような、あの形にさせられているんです。ですから宦官と言われる人たちは、自分たちはあの結婚もできない、そしてこの子供も作れない、自分というその存在はこの劣っているという、そんな思いでいたはずです。特にイザヤ書からの中でもそうですけれども、この新約のイエス様のおられた時代にも、病気を負う、人生で苦悩を負う、いろんな問題を人生で抱えるということは、私は呪われているとか、私の罪が私をこんな風にしてしまったんだ、病気になったのも私のせいだと、そう思い込んでいる人たちや、いや聖書の中からそう解釈して、そうやってこの律法学者やこの祭司たちは人々に対して聖書的でない宗教的な重荷を負わされて苦しんでいる人たちがたくさんいたんです。イエス様はそれに対して、とんでもない、この人が目が見えないのはこの人の罪でも、この人の両親が罪を犯したからでもない、この人の上に神の御業が現れるためだ、そう言ってイエス様は御言葉によって人々を癒していったんです。霊的に解放していったんです。この働きを、実はこのイザヤ書の中でも、またイザヤ書を読んだこの宦官も、ピリポが、これはあの十字架につけられたイエス様ですよ、イエス様が私たちに全てのものの罪を担ってくださったから、あなたの罪は許され、あなたの病も許され、あなたは神に愛されている大切な一人の存在なんだ。それを聞いたときに、ピリポ、あのこのエチオピアの宦官は、もうすぐさまバプテスマを受けさせてくださいと言って、その場で川でピリポは彼にバプテスマを施して、そしてこの帰った、多分この宦官の信仰によって、今アフリカでこのエチオピアの国はキリスト教徒がたくさんいるんです。その歴史を私たちはこの場所に見るんです。一人のこの自分はいろんな面で他の人とは違うと思い込んでいたその宦官が、イエス様が私の苦しみ、いや私がこうなっているのは決して私の罪のせいでもない、私の先祖が何とかという、そんなことではない、神様が私に働いてくださるという大きな喜びと救いを得た、その出来事がこの聖書の中に記されているのであります。皆さんの人生はいかがでしょうか。今この皆さんの体に現れるその出来事の中で、深く深く傷んでおられる方がいるならば、またその癒しを共に神様に祈りたいと思います。しかし最初に読ませていただいた、あのリハビリテーションのあの一人の患者さんのあの言葉のように、どんなに体が弱く病を負っていても、その人の内側からあふれ出てくるその感謝と、また神への賛美の言葉をまた私たちが持つことができるとき、必ずやまた私たちの人生が変えられていくことを、信じた通りになることを 私たちは心に留めたいと思います。今週やこの10日間、私たちはとても大きな痛みの中に置かれています。神様がいるならば、なぜどうしてこんなことが起きたのですかという霊的な痛みを多くの人が今負っています。中村哲さんがアフガニスタンで殺害されました。中村哲さんは中学生の時に福岡の西南学院中学、つまり私たちのバプテストのその学校に行って、そこで聖書に触れ、そして教会出席を通して近くの霞ヶ丘バプテスト教会に行って、藤井先生の、修司先生のこの教会で福音に触れ、信仰告白をしてバプテスマを受けられた方でした。神様を信じておられるあの立派なクリスチャンのお医者さんが、なぜそんなことを、いや、あんな危ないところにこの出て行って人々の中に住めば、あんなにたくさんこの問題のあるそこに行けば殺されたって仕方がない、いろんな声がこの10日間また響いてきました。クリスチャンであったって神などいない、あんなふうに結局は殺されていくんだ、本当にそうでしょうか、本当にそうでしょうか。中村哲先生がこの行かれたこの霞ヶ丘バプテスト教会の藤井先生は、大学受験を前にして交通事故に遭われ、とても大きな衝撃を受けたことで眼球が損傷し全盲になられて行かれたこの方です。入りたいと思っていた大学にも入ることができず、その中で家族も苦しみ、そして先生も苦しむ中で聖書に触れて、イエス様に触れて、イエス、その中で藤井先生は信じました。神様の計画が自分にある、そのことを信じて、先生は献身をして進学校に行って、最初のバプテスマを授けた方が中村哲先生だったそうです。今回の葬儀で中村哲さん先生に1800人近くが、福岡の一般の斎場、教会ではなく斎場で無宗教の形で行いました。アフガニスタンのイスラム教の方も来られる、そういう中で藤井先生がそこで挨拶をされました。そこで歌われたのは、昔主イエスの撒きた舞石、いとも小さき命の種、芽生え育ちて地の果てまで、その枝となる木とはなりぬ。それを先生が挨拶の、弔辞の挨拶で歌い出したら、そこにいたクリスチャンの方たちが歌ったそうです。あのイスラムの国の中で、先生は医師として最初にキリスト者の医療の協力隊で派遣され、その後先生はあえてキリスト者であっても、この地域に仕えるためにはそのキリスト者であることを表に出さずに、その中で仕えて、お医者さんでとして行ったんですけど、医療やその病院が一つ立つよりも、たくさんのきれいな清らかな川が流れていく方が、100本のきれいな川がある方が本当の医療につながるということで、先生はブルードーザーをに乗って河川を、川を整備して、その荒れ果てたこの砂漠地帯を緑に変えていく働きをされました。そこでモスクまで建てられたんです。ですから周りの人は、クリスチャンなのになぜモスクなんかを建てるのかという、そんな批判をする方もいたかもしれません。でも昨日、私はちょうど、外に出てたんですが、娘が、家内がこの、ちょうど特集があったのを撮っててくれました。私も初めて知りましたが、そのキャスターがその中でこう言ってました。あのイスラムの寺院を建てた時、その剣道をした時、最後のそのイスラム教のそういう一つのあれが終わった後、哲先生の横にいた時、 哲先生がこう言ったのを聞き漏らさなかったそうです。最後のその言葉、アーメンと言われた。なぜ哲先生が召されたのか、今召されたのか、私たちにも分かりません。でもイエス様が私たちの罪のために十字架にかかり、そして私たちを許すためにあの苦しみを負ってくださった。人々はそのイエス様の苦しみをただの敗北、ただの弱い一人の人間の姿だと見て罵り続けた。それが聖書に書かれています。しかし三日目に復活され、そのイエス様の姿を見た弟子たちは命がけで全世界に出て行って福音を述べ伝えて行かれたのです。そしてイエス様がされたように、人々が触らない病の中、問題の中、その苦しみの中に出て行って福音を述べ伝え、またそこにキリスト者として一人の人間として仕えていく、その姿を私は今この日本の日本人として中村哲さんが私たちのバプテストのキリスト者の一人のまさに一粒の麦となってこの世において大きな実を結んでいくことを信仰において信じたいと思います。神のなされることを私たちは全て理解することはできませんし、なぜこの世の中、悪魔的なこの世の中にあって、その悪魔の世界の中に私たちは敗北して何もしない、武器を取って私たちが人々をこの殺す、そのようなことを選び取るのではなく、私たちは武器を取らずに神の御言葉の武器を持って歩み続けることを選ぶ愚かなキリスト者の一人であることを私たちは信仰にあって誇りとしていきたい、そのようなことを今私たちは思わされています。皆さんは元気でしょうか。いいえ、元気ではありませんと正直に言っていいのが私たちキリスト者です。なぜならイエス様は私たちのこの体も心も人間関係も、そして私たちの魂も癒すことのできる、救うことのできる唯一のお方であるからです。その方の誕生を私たちは喜び、心から感謝してこのイエス様に従ってまいりましょう。お祈りをいたします。父なる神よ、私たちのこの世界は病んでいます。また私たちの心も体も多くの痛みを背負っています。それでもなおあなたは私たちを愛し、私たちを用い、私たちが弱くなっても私たちを神の子として決して見捨てることなく愛し続けてくださるお方であることを心から感謝いたします。本当にこの世の中、この世界、多くの痛みがあります。私たちはそこに関わることを私たちは願うくは避けたいと、そう思う、そのような思いが正直な思いです。しかし主よ、どうかあなたが一人一人に語りかけてください。できないことをあなたは求められませんが、私たちができること、あのペテロの義理のお母様が癒された時にイエス様をもてなしてその感謝を表したように、私たちも今できる精一杯のことを通して、私たちも周りにいる方にこのイエス様のことを述べ伝え、本当の医者であり、本当の救い主であり、本当の神であられるイエス様のことを述べ伝える、その一人の伝道者として私たち一人一人を用いてください。なぜならイエス様の御言葉は誠に力を持って真実であるからです。どうかこのクリスマス、神の言葉を述べ伝えるもの、またこの教会に、また全世界の教会に、あなたが人々を集め、イエス様と出会うことができますように。 イエス様のお名前を通して御前に祈ります。アーメン。ご一緒に賛美をもって私たちも主に応答してまいりましょう。先ほど賛美した賛美歌の193番の、続きを賛美します。4節から7節とありますが、5節から皆さんと一緒に続きを、賛美して、参りたいと思います。今日皆さんの中でイエス・キリストを救い主と信じ、私もキリスト者として新たな歩みを始めていきたい、その一歩を踏み出したい、そのように示されている方がいるならば、どうぞ前に進み出てきてください。また皆さんの中で、私は他の教会でクリスチャンになって今信仰生活を、この他ではしていませんが、この教会でキリスト者として新たな歩みを始めたい、神様が使わせてくださるその場所に恐れずに出ていくことができるものとしてほしい、そのように示されている方、またいや、この与えられた人生を神が願われる、その使わせてくださる場所に私の人生も残された時間用いられたい、そのように示されて献身の思いを持っておられる方がいるならば、またそのことを示してください。ご起立ください。ご一緒に、5節から賛美してまいりましょう。